I'd like to know what are the basic rules to shoot a pinku ega nowadays?
Pinku ega を撮影される際のですね、最低限のルールというか基本的なルールがありましたら、
そうですね、ピンク映画っていうのは、俺もっと動ける。ピンク映画っていうのは、その先ほども話したんですけども、プログラムピクチャー、その劇場専門のピンク映画館、ピンク映画専門のピンク映画館で上映されるものです。それはプログラムピクチャーといって、劇場のプログラムに合わせて、制作される。そのプログラムというのは大体10日ないし2週間ぐらいのものです。3本立てで上映されます。でその上映の時間枠にはめるために1時間か、大体のピンク映画は1時間なんですが、僕の作ってるものは70分以内という時間的制限がまずあります。それとソフトポルノなので女性の裸や、セックスシーンが、映画の中に含まれるということ。それは回数やその割合、1時間の映画の中の何パーセントであるとかという規定というか要求はございません。で、僕が今回のエンプティールームなんかもその男性と女性のお話、ストーリーを作るということが必要なことなのかなと思います。それは僕の個人的意見です。
On his opinion, he need to shoot the film. There is a system called the program picture. There are film theater. They only show the pink movies, and there is the programs. So they need to make the films with this program. There are three films show for one time. So, and this program picture system show new films within 10 days to 2 weeks. So, there are three films to show for one time. So, for one film, you need to shoot within 1 hour, but he usually make his film for within 70 minutes. And they need to put the scene of woman's naked, woman's nude scene and sex scene in a soft, but not hard, soft. And they need to make woman and man story. It's a basic rule of the shooting pink movies.
I wanted to know something about his film, Moans from Next Door, that in my opinion not only has erotic and sex scenes, but also shows some kind of social problem between a couple. And so how did he come up with this idea, and if he can talk about this side of the movie?
映画のことなんですけれども、ただそのポルノの部分だけではなくて、ちょっと社会的な側面ですね、社会的な問題というか、男の人がリストラされていて職がなかったりとか、そういうちょっとみんなが抱えている問題みたいなのも描かれていたと思うんですけれども、そういう種類の映画を作るについての監督のアイデアがあるんですか？もうポルノだけではなくて、
そうですね、なんだろうな、割と身近なところ、僕は今の年齢的なことであるとか、どこに住んでるかとか、例えばパートナーがいるか、 その中で何かこう自分の身近なところで、まあ、問題点というか気づいたことであるとか感じたことを何か映画にできたらいいなって、それはピンク映画であれ何であれそうなのかなとどこかで思ってて、自分のとってもこうなんだろうな、肌で感じれるものっていうものを映画にしたいとは思ってます。
And not only the porn scenes, he usually inspired from the people or things around him. Like the, in this situation, when he noticed something about small things or ordinary things, he want to, when he think something in his inside, he want to show or he want to express in the his film.
Pink Uega for me show women who assume their sexuality. I think it's a way to denounce the hypocrisy. You understand hypocrisy?
No.
You want to
apologize.
No.
Hypocrisy, right? When you say something but you intend the opposite.
You understand?
No.
Hypocrisy. When you don't say the truth.
Yeah.
When you show yourself to society as a nice and and a virgin, but then in your life you are something else.
Ah.
You know? Mm-hmm. When you show the society something that you are not.
Mm-hmm.
When you fake.
Okay.
Thank you.
Sorry.
So it's a way to show the hypocrisy of the Japanese society, which is based on men. So what does he think about it?
監督の映画に昨日の映画に描かれていたような男性像はですね、こう普段はこう僕は普通でちゃんと会社にも通ってるんだっていう風に昨日も振る舞っていたけど実は違うみたいな、自分を偽っているみたいな、そういうのは日本人の男性像としてあるのですか？
そうですね、日本の、今どうかということは僕はっきり言えないけど、昔の父親像、父親像として、何ですかね、家に帰ってきた風呂と、皆さんも知ってると飯風呂、何でしたっけ、あと
飯と
風呂と何かしか寝るぐらいのことしかならないと、でそういうなんかですね、例えばうちの父親なんかも割とそれに近い父親だったと、いまだにその僕の育った田舎のその男性たちも割となんかそういう人が多かったなと思います。だからそういう、なんですかね、人種といいますかね、人たちは僕は好きなんですけども、とても魅力的だと思うんですが、少しずつ減ってはいます。それはどういうことなのかよく分からないですけど、減ってるんじゃないかと。日本 の男性もだんだんそのいろいろコミュニケート、ワイフ、奥さんや子供たちとコミュニケートを取って、家族を大切に、意見を交換して、いってるように今は思います。なんか質問と違ったかな？
大丈夫と思いますけど、in the his father's generation, typical Japanese man was like that. Like yesterday's film, he always, I'm the best. I can eat first. I can have a bath first. Every time like this, he behaved like I'm a man. But inside, it's different. But he said that kind of people is very fascinated him. So he used that image of the man. But he think now that kind of people, that kind of man, it's number of that kind of man is decreasing now. This modern time, Japanese in Japan time. He said now it's not only like that. Now it and also not only women and men start to communicate with the family. Because it used to be, oh, I don't need to talk with my wife or with my children, I'm the best. But now the fathers start to communicate with their children or wife. But there are some still the kind of guy like yesterday's film.
Yeah. For him, what are the differences between the Pinku Ega of today and the Pinku Ega from the 60s, 70s?
ピンク映画についてですね、今日 のピンク映画と60年代とか のピンク映画との違いは、もっと自由だとか何か違いはあるんですか。
今はその頃に比べてどうかっていうことですかね。その60年代のピンク映画というか、その日本映画全体 その流れであったんだと思うんですが、その独立プロができたと、商業映画の、日本の商業映画での話ですが、独立プロダクションができて、それはその映画の社用化、それまでは娯楽の、なんだろうな、王様だと言われたその映画がですね、テレビなんかに押され、それ以外の要素もたくさん含まれて、その社用産業だと言われるようになったと。僕らはその頃にちょうど生まれたんですけども、その中からまあ、ピンク映画っていうのはその映画が生き残るために出てきた一つの手段だと僕は思ってるんですね。で今はもうどうなのかって、その日本映画の中での位置っていうのは、なんかその頃と90年代っていうのは少し似てたんじゃないのかと、僕たちが海外に行ったり、その特集上映が日本で組まれたりみたいなことがあったっていうのは、少し似てたんじゃないのかなと、どっかで思ってます。だからその内容についてそのどう違うかっていう、その昔の方が絶対的にそのやっぱり、本数が多かったんですよ。その200本や300本の年間300本ぐらいのピンク映画はもっとあったかもしれない。その会社の数も多かったし、それはそれだけ商業的に制してたということだと思うね。でそれがやっぱりどんどん僕たちが監督になって、やっぱり、その頃は200本ぐらいあったピンク映画が100本ぐらいに減ってしまったと。それは劇場も減ったということだと思う。だからその中で僕たちは作ってるっていうことであれば、その当時の方がもっとこう なんだろうな、アナキーさや、自由さというか、社会性を持ったものが多く、絶対数として割合としては同じような比率なのかもしれないし、ただ本数が多いっていうことは、なんかいろんな遊びができたんじゃないかとは思います。だ今はやっぱり年間1本や2本、一つ一人の監督が1本や2本、僕の場合は大体1本ぐらいしか撮らないんで、それは他にも監督がいるんで、ですからそのやっぱりなんだろうな、今神経勝負にちょっとなってしまうところはありますよね。
In the 60s, in Japan, they started independent productions and against the TV, because in Japan in the 60s, everybody started buying the TV, they are not going to the theater. Like this, they had to make something people come back to the theater. So like this, Pink Movie is born. And these days, there were 200, 300 Pink Movies in these days, but now we can make Pink Movies today. We make Pink Movies 100 one year. One director for one film within a year. So he said there are lots of pink movies. There used to be lots of pink movies than today. So he think there are more freedom. Everybody, if there are lots of film like this, they could make anarchist story or against the society, or they could make lots of kind of pink movie. So he think 60s more freedom, got more freedom. But now in the 90s, we make in this situation one director with one film a year. So we become more serious to make the film.
So I wanted to know how he personally works with the actors, and how can he explain himself to do certain scenes? And second part of the question, what do people, society, think of these pink movies in general? How do they consider them? If they consider them pornography, or if they have some kind of respect for these films?
ですね、俳優さんと監督が接するときに、そういうセックスシーン、やヌードシーンのときに、どういうふうに演出をされたり、アドバイスをされたりとかするのかと、あと2回目の質問、2問目の質問がですね、日本の社会の中では、このピンク映画の位置づけですね、一般の人はどういうふうに思っているのかと。ポルノとして見て、もう本当にただのポルノとして見ているのか、それとも一つのスペクタクルフィルムとして位置づけられているのか、一般の反応はどうですか？
どっちか話せばいいんだろう。
あ、こちらの一問目が、俳優さんとのセックスシーンの時のどういうふうに接するかですね、撮影の時にどういうふうに演技指導されるとか。
セックスシーンの演出については他のお芝居のシーンとあまり変わらずに、まず何度もテストを繰り返して作り上げていきます。僕の場合ですが、ただ一つ違うのは、見ていてちょっと不思議だと思われるところがあると思いますが、その要するに見えちゃいけないものがいくつかあって、それは男性器も女性器も、例えばヘアもセクシーのにおいては見せることはできないわけですよ。ただシャワーシーンであるとか入浴シーンで、ヘアが見えることに関してはそのこれといった気はないんですけども、セクシーンでは見えるのはその危険がかかるんですね。ですからそれはとっても注意することになる。だからちょっと不自然かと思われるかもしれませんが、ピンク映画の一つの技法として生まれたパンツをちょっと下ろしてセックスするであるとか、手前になんかこう物がダブるようなアングルに持っていくであるとか、なんかそういうふうな、一つそれはなんだろうな、ピンク映画の見せちゃいけないものをがあると、あとはそのちょっと不自然であっても見えないような動きを取ってもらう。いや、それは俳優さんはとっても辛いかもしれませんが、そのなんとか隠していかなきゃいけないっていうのはあります。
じゃあまずこちらを。The first question.With lot of care of how when they're acting in a sex scene, we got something not to do, like we can't show the hair under hair, or we can't show the hard scene. We should show, the actor. So for maybe when you see the film, it doesn't seems naturally, because we had to take care of the camera angles.
Yeah.
There is a special style for the pink movie. It's not hardcore.It's soft, so we can't show this, we can show that. So it doesn't seem naturally, but we have to take care of it, and also actors. It's for actors, maybe it's a little bit difficult, but and they have to take care of how we can, how they can move the position.
あとはまあこれでそのやっぱり綺麗に撮ること、うん、を心がけようと。
And also he need to take care of if that scene gonna be beautiful and they can seem beautiful in the scene, not hard. If audience can feel that scene is beautiful, no.
もう一つなんだっけ、
あの第2問目がですね、あの日本の中でのピンク映画の位置づけみたいにどういうふうに受け入れられているのか、
ピンク映画、どうなんだろう、日本映画と比べて多分そのなんだろうな、そのまあメディアマイナーっていうことで言えばやっぱり、メディアに対してのマイナーな部分っていうのはあるんじゃないのかな、多分メディアに対して。だからそのまあアダルトビデオなんかが一時期80年代ぐらいにそのポロさんがピンク映画をそのアダルトビデオが出たことによってその向こうハードコアで見てたんです、それでピンク映画って随分減ったんだけども、でもその中でもやっぱりピンク映画ファンっていうのは残ってて、まあ当然その裸を女性の裸を見に来るお客さんで、それは、アダルトビデオもなかなか見れない、その例えば買ってを持ってたりするとか、時間があるけども、どこかで東京みたいなところっていうのは割と、まあ、時間を潰すところってのはあんまりなくてないじゃない、
そうですね、
多分お年寄りかなんか、そうやっぱり、そういう方がピンク映画を見に来る場合がまず大事です。あとはあの営業のサラリーマンであるとか、あの夏の暑い時期にクーラーが入ってるんですよ、サボろうかっていうぐらいのが入る、と あとそれと要するに映画の好きななんかちょっと変わった映画見たいな、新しい映画見たいなっていう人がまあ見に来る場合もあります。そうですね、
そういう感じですよね、
でまあそのアダルトビデオが、できたことによってそのどうしてもピンク映画からアダルトビデオの方にお客さんが流れてきた、若いお客さんは特にそうなんだけども、それで、なんだろうな、一時期そのピンク映画が減ったりしたのはそういうのも一つの要因だと思います。でもまあなんだろうな、まあ映画の好きな人、映画の好きな人なんかがその若いさっきも言ったように映画好きな人なんかまあなんか変わったことそのを変わった映画がなんかある発見があるんじゃないかと思って見にお客さんもいます。まあでもポスターなんかを見ていただければ分かるようにそのポルノ的に何だろうな。売ってるものであります。簡単に説明するとなんか
いっぱいしゃべる。For the second question, in the 80s in Japan, every adult video cassette started selling. So a lot of young, almost young people, they don't go to the theater to see the pink movies, and they're going to rent a video at home and see this every film, more hardcore film at the home. So decrease the numbers of people going to the theater to see the pink movies. But still, there are some kind of people who likes movie, who want to see the, who want a very interesting in the new, they want to explore their world, their idea of their world of the film, about the film, not only pink film, as a regular film, they want to see, or someone who got the time, but who doesn't know where they can rest, like going to the bar, coffee bar, they can go to the theater and see the film and have a time, have a relaxed time, like a businessman or sometimes who quit the job, like all the senior people. So he think so some there are still this kind of people, so we can make a pink movies. And but if you see the posters of pink movies, it's a nude poster, and so some like you buy a poster, someone going to like buy ticket and go to the theater. So it depends on people who think, oh, it's porno or it's a film, not only nude. It's there is a story, there is a film, who think as a film, normal, regular film.
What are you expecting for the future of Pink Uega?
Pink Uega in the future, I need to think about it.
将来、まあ、亡くなるということは、まあ、ないんじゃないかと思ってます。それは、まあ、ピンク映画に限ったことではなくて、まあ、ビデオに変わったりなんかしながらも映画館、ピンク映画館というのが残っている限り、ピンク映画はこのまま続くんじゃないかとどこかで思ってます、まあ、続けばいいなとも思ってます。
はい、He think they don't disappear, these pink films, it's not going to disappear because some of people who really love pink movies, and there is a special theater only show the pink movies. If there are start selling a lot of video cassettes or DVD, but for someone want to like go to the theater to see the film, and if there is a theater like for open for the pink movies, he think in the future also like now you can see the pink movies, and he hope doesn't disappear pink movies world, the pink movies situation.
Is he expecting international distribution or more money, more freedom?
ですね、このピンク映画に関して日本だけではなく海外での配給なども考えてらっしゃいますか。もっとお金を
必
要とか、もっと自由を、
まあ、いやというかそんなに、ですね、お金にはなる商売ではないんで、それはまあどこもそうだと思うんだけど、お金にはなりません。正直言って言います。インディペンデントの映画を作るというのと何も違わない。
He said to make pink movies, it's not for the money, because pink movies we can't use a lot of money, only just a little cost, so it's like independent films, so he doesn't think about the money.
まあ、ただそのせっかく、まあ、作ったものなので、まあ、今回のように海外で上映されることはとっても嬉しいことです。でそれで、そうですね、その海外で配給されるまではいかない、なかなかいかないんじゃないかと思いますが、その映画祭、名古屋にとっても感謝しております。それと、まあ、ビデオなんかではヨーロッパでもオランダとイギリスぐらいかな、ではずいぶん前に、まあ、ジェジェット・ボグの映画と佐藤石安という監督のピンク映画は3本ビデオ化されています。
He's happy if his films are sorry.His films are introduced not only in Japan, all over the world. He's very happy, but he doesn't think it's gonna be distributed in overseas. But he said there are some video cassettes of his films, and Zeze and director Sato Hisayasu in Europe, UK, and Holland. So he, if everybody can, everybody in abroad got opportunity to see the Pink movie, it's a welcome and happy.
One last question. What's
going to be his next project? And if he wants to do any other films that are not pink? Ah,
これからそのダビングの作業に入るもの、これは日本に帰ってダビングの作業に入るものがいいと思います。これはピンク映画ではなくて、サイコサスペンス、これは映画です。で、それはまあ、あとはダビング作業が残ってるだけなんで、5月中には終わると思います。で、5月それと同時にピンク映画の脚本作りができればいいなと思ってます。6月か4月に、ピンク映画をまた撮れたらいいなと思ってます。
Now he just finished to register shooting the no pink film. This is a psycho suspense film. Now he need to, when he go back to Japan, he need to finish to make this film. And after he want maybe in May he will start to write down the script of a new film, but this is a pink movie. He will start to shoot this pink movie within June and July.
One last question for me. I'd like to know what there's this thing about Japanese pornography. In Japanese pornography, women are really objects. But in Pinkuega, they are not objects. They choose men, they choose their sexuality. So what does this thing about?
彼が言うにポルノの方もう本当にハードコアの方とかと思うんですけど、それでは女性はもう物のように置き物とかそういうもうただの対象物として扱われてるんですけれども、ピンク映画ではまだ女性も選ぶ余地があったりとか、物としてじゃなく人間として描かれてると思うんですね。
はいはい。
で、そのことについて、
まずそのなんだろうな、その女性の裸を取る、その商品的、その商業的に女性の裸を取るということと、女性をそういったただの、その男性の対象物、そのイメージの対象物というか、として捉えることはまず、まあ、別のことだと僕は思います。それはそのピンク映画はそのセックスやもしくはその男性のそのそういった欲望を満たすという意味も含めて考えてはいますが、企画の段階で。でも、それをまず何だろうな、ファンタジー、その娯楽映画としてファンタジーに仕上げるという、なんか作業が一番大事なのかと思ってます。その中でやっぱり女性が人間として魅力的であるっていうことが、まあ、とても大事なことなんじゃないかと僕は思ってます。
He need to shoot romance naked because it's a pink movie, but he doesn't think it's an object in the pink movie. Woman is not object. He said if the woman in the film is not fascinating the people, doesn't mean anything. So he tried to make not as an object. He wanted to make the woman fascinating people. People, and so he said we got fantasy in the pink movies.